豊かな第三の人生のすすめ、時間がやってまいりました。こんにちは、門垣敏子です。人生100年時代を迎えております。そこで60歳代後半から70代、80代、90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面から紐解いていただきましょう。お話ししていただくのは家族エトセトラでおなじみでした港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、なかなか気温が定まりませんね、はい、先生、ね、毎日毎日、はい、日中は少し日差しが暖かくていいんですけど、
朝晩はなかなか寒いぐらいです ね。
これはやっぱりサンタ、この近辺の独特の気候ですね。
まだね、朝晩はストーブを私つけますよ。
そうですか。まだでも確かにそういう朝はありますね、はいはい、
そうですね、今日なんかもう暑いか寒いかよく分からなくなってしまいましてね。
天気情報では暖かくなるって言ってても、はい、やっぱりまだ日中の、ね、日差しの具合で感じ方は ね、一番過ごしにくい時で、はい、心も体も用心しなきゃいけないなと、ね、はい、思っておりますが、はい、さあ今日は先生、
特に体の調子を整えるのがなかなか大変ですね。
そうですね、本当ですね。
今日はね、和田秀樹さんの、はい、これは2025年に出版された本なんですけど、
はい、
喪失感の壁という本を取り上げてみます。
はい、喪失感、失うということですね。はい、
はい、中央功労者から出ている、はい、1050円プラス税の、はい、まあ、新書版ですね。
あ、はい。
で、和田先生は、皆さんご承知のように、精神科のドクターですよね。
そうですね。
高齢者専門の精神科の先生。
だからなかなか鋭い目線と、
そうですね、
変な言い方したらあれですけど、あえて誤解を、はい、されるかもしれませんが、お医者さんらしくない目線のお話があるのが嬉しいです。
そうですね。そうですね。
はい。
で、この本をね、喪失感の壁という本を出されたきっかけはね、
はい、
人生は思うようにならないものであり、
はい、
そのことに早く気づいて人生に立ちはだかるあらゆる壁を可能性の扉に変えていった方が良いという、はい、そういう思いに駆られて出版されたそうです。なんとかの壁という本は、はい、
養老孟司さんが、
はい、バカの壁、
そうでしたね。
あの本はね、私の記憶で450万部売れた
ベストセラーですけども、そんなに行きましたか。
間違ってるかも分かりませんね。
いやいや、
はい、450万部というふうに、私の記憶には、はい、あまり確かに記憶ではないんですけど、
いやいや、そんなに行きましたか、はい、
それがなんとかの壁の始まりですね。
そうですね。
で、壁というのはどういう意味かなと思っておったんですけど、
はい、
やっぱり立ちはだかるものなんですよね。和田さんは人生に立ちはだかるあらゆる壁を可能性の扉に変えていった方がいい、はい、だから壁をどう乗り越えるか、どうこじ開けるかということだと思いますよね、
は
い、で、この著書の前に、
はい、
80歳、和田先生はね、
はい、
80歳の壁という著書を出されて、これもベストセラーになりました。私は読んではいませんけど、本を見たことありますけど、ね、
はい、
80歳の壁で本校ベストセラーになってよく売れた本だそうで、で、多くの患者さんとかその家族から相談の多くはね、認知症とか老人性うつ病に関するものが多いそうです、ね、
そうですね。で、
最近はね、はい、喪失感にまつわる悩みの相談も多くなって くる、
はい、
で、喪失感というのは皆さんご承知のように、大切な人や物を失った時に抱く感情ですよね、はい、
そうですね。
悲しみとか寂しさとか、
はい、
空虚感とか、うん、苛立ちとか、
はい、
不安とか、絶望といったような、そんなものが複雑に絡み合った感情を、まあ、喪失感ということになるんですけど、
はい、
例えばね、定年で仕事を辞めて、まあ、定年でなくても仕事を辞めて、 あるいは定年退職なんかして毎日が単調で生きがいを失ってしまったとか、あるいはその今まで築いてきたものが全て崩れていくようだといったような喪失感を、
はい、
その可能性の壁に変えていったら、
うーん、
新しい日々を紡いでいけるようになりますでね、だからそういうあのこれぞ豊かな第三の人生と言えるかも分かりません。
そうですね、
そういうことでこの本を書かれたようです、
うん、
で本書は、
はい、
いろんな相談の事例を挙げて、
はい、
和田先生がそれに回答するという形になっています。昔あのよく人生相談で
ありますね、はい、
トールコーランさん一緒ですから、
ね、あ懐かしいお名前ですね。
アンさん分かれなはれ、
はい、有名なね、
有名な言葉がありますよね、
はいはい、
あの新聞紙とか週刊、週刊誌なんかでもこの、こういう人生相談っていうのはね、最近はあの週刊文春だったか週刊新潮だったか、
はい、
上沼恵美子さんがあの人生相談にね。
そうなんですか、はい、なかなかやっぱり辛辣な言葉ですか。
そうですね、
は
い、でやっぱりいろんな悩みとかね、苦しみとか、
そうです、
ね、迷うことがありますからね、
はい、
でこの本を放送をお聞きになっている皆さんもきっとあの問題と重なるものがあるんではないかと思う
んです。そうです
ね。でね、
はい、
第一章は、心と体の喪失が、
はい、
第二章は家族、人間関係の喪失が、
はい、
第三章はキャリアとか生きがいの喪失が、この三つの章立てになってるんです、
はい、
それでちょっとね、あの各章の相談の中身を見てみますとね、
はい、
大好きな第一章心と体の喪失感ではね、
はい、
大好きなラーメンを食べられなくなってきたの、趣味のワインを楽しむ機会が減った。これはね、和田先生がラーメン好き、それから、ワインも好きです。
あ、そうなんです。
何百万という値段のワインもお持ちだそうです。それからね、夜遊びをしたくてもすごい眠くなってしまう
体力的にね。
それから老眼で趣味の読書が困難になってきた、それから聞こえが悪くなってきたが、補聴器には抵抗が、競技スポーツで若いプレイヤーに負けたくない。
あ、それはすごいエネルギーです ね、
ね、それから息が続かなくカラオケが下手になってきた。カラオケの好きな人は
きっとね、実感されてるかもしれませんね。
それからね、謎の不調が続いて不安が募るとか、
はい、それは私あります、共感します。
あ、そうですか、
はい、
それから癌で余命を宣告された。
周りにそういう方出てきました、友人関係で、
ね、話題の新作映画を面白話題の新作映画の面白さがわからない。
なるほどね。
それから、ね、物忘れがひどくなってきた、
はい、それも気になります、ありますね、はい。
怒りっぽくなったのは認知症の兆候なのか、それから薄毛とか、中年太り、中高年太りでおしゃれが楽しくない、それからね、新しい美容室に行く勇気がない、
はい、
アンチエイジングの施術に興味があるけど勇気が出ない、性的な欲求がなくなってきた。それが第一章、質問内容。
それぞれになんかみんないろんな方面での不安が列挙されてますね、
はい、第二章は人間関係と家族の喪失感、これも あるんですけど、
はい、
ちょっとこれは後半にしましょうか。
はい、そうですね、はい、では後半の方です。今日は喪失感の壁という和田秀樹さんのご本からご紹介いただいて、
はい
はいはい、1章2章3章からなるって最初おっしゃってくださって、 はい、それぞれのちょっと項目を今ご紹介いただいているところですが、
はいはい、で前半は1章の項目を、
そうでしたね、
相談内容を、はい、読み上げましたけど、第2章はね、
はい、
家族人間関係の喪失感ということで、はい、どんな質問があるかと言いますと、 長年の友人と話が合わなくなってきた、
はいはい、
信じていた相手に騙されて退職金の大半を失った。
あ、それは大変だ、ね、
これ今オレオレ詐欺で意味ない、三田市の方でも時々、
はい、
犠牲者が出てますよね。
そうなんです、はい、
何千万とか ね、
ね、もう気の毒なね、はい、
これは相手に信じていた相手に騙されて退職金の大半を失ったとかね、
はい、
年賀状のやり取りが減って寂しい、
あ、はい、
送るのも迷惑なの、それからね、同級生が減って同窓会も開かれなくなった、
はい、私のところがちょうどそうですね、今、はい、最後の同窓会をこの夏ということで聞いております。
それからね、かかりつけの主治医が引退された、若すぎる医師は不安だ、
はい、
それから年がいもなく失恋してしまった。
ああ、そう
ですか。それからね、心の支えにしてきた推しのスキャンダルと突然の引退、
う
ん、若い、してきたタレントかなんかがスキャンダルで引退してしまった、
ね、はい、
それから変わってしまった妻、はい、熟年離婚を切り出されそう。
おこれはなかなかちょっと
切実な問題です ね、
そうですね。
それから子供と疎遠になってしまった、孫のいる友達が羨ましい、
なるほど、ね、
親戚付き合いが途絶えて寂しさを感じる、穏やかだった母が認知症で別人のようになってしまう。
それもちょっと悲しいですね。
介護で自分の時間が奪われている、
切実だ。
親の介護を終え、空虚な喪失感に戸惑いを覚える。配偶者が進行性の難病と診断された、
うんうん、
息子夫婦と孫を一度に亡くしてしまう。
それもまためったにない
交通事故が、
そうですね、
あの震災なんかかも分かり
ませんかもしれませんね。
それから第三者はね、
はい、
キャリア生きがいの喪失が、
はい、
定年後暇を持て余している、それから再雇用で出社拒否、うん、気味、
あ、はい、
再婚されたけど出社拒否気味になってしまう。自由に使えるお金がない、
これは切実ですね。
生活苦、過去の浪費を後悔している、
あ、なるほど。
断捨離で処分したコレクションに未練がある、
あ、
新しいサービスがわからなくて外出が億劫に、これもよくあるね、
はい、
私もこういう傾向があるんです。
行った先のレストランが注文を聞きに来てくださるんじゃなくって、こちらの QR コードとか、そうそうそう、パネルでとかっておっしゃいますよね。
あれね、できないんですよね。
そうですね、もう正直に私たちは言ってます。できないので聞きに来てくださいますかって。そしたら嫌な顔はされませんので。
それを言えたらいいんですね、
そうですね、うん、
それからね、住宅の老朽化とどう向き合うか。
ああ、老朽化ね。
住宅、自宅の、
ね、
自宅の老朽化とどう向き合うか、
はい。
自然災害で多くの思い出の品を失った。
これは本当にね、辛い。
再開発で地元がまるで違う町になってしまう。
これも最近よく見かけます、うん、はい。
地域全体が高齢化して活気がない。デイサービスに行ったらボケそう、老け込みそう。デイサービスに行ったら老け込みそう。人生の目標を達成して無気力になった。こんな質問です。
はい、
で、第一章。
これで3つの章 の、 質問を今全部先生に大急ぎでご紹介いただきましたけど、ちょっと振り返ってゆっくりね、はい、ご紹介いただきましょうか。
で第1章ではね、はい、今私が申し上げた中で門垣さんが何か、
はい、
興味がある
、共感するというのは、はい、ございました、最初の方におっしゃってくださったのかな、謎の不調で不安といういくつ目かなんかおっしゃってくださったんですけど、
はい、これはね、どんなことかと言いますとね、
はい、
ちょっと70代の女性の質問なんですけどね、
はい、
謎の不調が続いて不安が募る、 一人暮らしで年の割に元気な方だと思っていたのですが、
はい、
最近体のあちこちが動かなくなってきたように感じます、うん、
はい、
階段を上がるのが辛くなり、
うん、
前鏡になると腰が痛くて立ち上がるのも大変です、
はい、
握力も低下していて料理をしている時に調理器や食器を落とすことが増えました、
うん、
けれど病院で検査をしていた大きな病気などはなく、うん、不安だけが募るばかり、老化と諦めるしかないのでしょうか何か気をつけることはあるでしょうかとこういう質問、はい、それでは先生はね、フレイルチェックをしてみたらどうでしょう。
私も今ちょっとそんな感じがしました。
フレイルというのは日本医学会老年医学会では、
はい、
虚弱とか老衰とかね、脆弱といったような意味になる。
脆弱、はい、
まあ老衰ですね、老年医学ではね、でフレイルの基準について日本ではね、5つ挙げてあります。
フレイルの基準、
はい、1つはね、体重が減少する。
6
ヶ月で2キログラム以上の意図しない体重の減少、
それは気になります。
2つ目はね、筋力の低下、握力が落ちた、
はい、
男性では28キログラム以下、女性では18キログラム以下、それから疲労感、
はい、
ここ2週間ほどでわけもなく疲れたような感じがする。それから歩行速度、
はい、
通常歩行速度は1秒あたり1メートル以下、
1メートル1秒以下でいく、大股でいける、ね、長さですからね、はい、
それとね、身体活動、軽い運動、体操、定期的な運動、
はい、
スポーツを週に1回もしていない、
はい、
この5つで、そのうちで3つ以上に該当するものがフレイル、もう老衰だと、
はい、
それから1つまたは2つに該当するものがあるの、プレフレイル、フレイルの前の
前プレフレイルになると、
1つも該当しないのは健康だと、
はい、
だからそれチェックしてみてはどうですか
ね。そうですね。
それからね、おばさんはね、疲れやすいからと家にこもるのは逆効果
みたいですね。
ね、
はい、
やっぱり外に出た方がいいんですね。それからね、栄養素の摂取を意識してください。
栄養素、
はい、特に筋力の維持には、はい、タンパク質が必要です、
ね、タンパク質、
肉とか魚とか大豆製品、
はい、
それを上手に使って筋力低下を防ぎましょう。
はい、
骨を丈夫にするためにはカルシウムとビタミン D を含んだ食品、牛乳とかチーズ、魚などの摂取もぜひ意識してほしい。
和田先生、細かく答えてくださってるんですね、
はい、そう、ちょっと私あるっぽく言ってます。それが3つ目がね、
はい、
意外と見落としがちな高齢者のうつ病にも注意。
あ、うつ病、
うつ病ね、はい、最近やる気がしないとか、食欲がなくなったとかね、はい、夜何回も目が覚めるとか、早朝に起きてしまうといった普通の症状を訴えるとしても、これは年のせいというふうに思ってしまう。それがね、和田先生は、はい、うつ病の前兆ではない。
そうですね、はい、
でうつ病、普通うつ病というのは死にたいとか、
はい、
思いますけどね、その体調が優れないというのもうつ病の一つだそう
です、
初めの段階、
そうですね、
その段階でうつ病だということが分かれば、ちょっと薬を飲むだけで、あるいはお医者さんの指導を受けるだけで元気になる、
つまりうつ症状ぐらいから何か対処していけばいいということですね。
はい、老人性うつ病というのは結構多いんです、私も何回も言いますけどね、うつの傾向があるんで、
みんなやっぱり今回 のタイトルじゃないですけど、喪失感と年を重ねるはもう、はい、絶対にくっついてますからね。
そうですね、で和田先生は徹底してね、
はい、
楽しもうという
ね、そうですね、
なんでね、この本が終わりは次に取り上げたいのはね、楽しもうと言われても別に楽しむことができない人も中にはいるんではない。
あ、
昨日の続きの 強でいいんではないかというのを主張する人もあるんです、
はい、
で和田先生というのはあまりにもその楽しもうというのを言い過ぎている、
あ
だからもうみんな、はい、なんていうのか脅迫観念に楽しまなければならないという脅迫観念に取り憑かれていて、そういうこともあるんですよね、うん、
ただね楽しむって言ってもいろんなこうタイプがあるから、はい、私はある意味おいしいものを食べたいなっていうそういう、 こう小さなものでもいいので、
それでもいいと思いますね、
と思いますね、
それからね、癌で余命宣告を受けたというのはこれもね、はい、よくあることですよ、
そうですね、年を重ねるとね2人に1人が癌というね、
日本人の場合は4人に1人が癌で、
今は2人に1人とよく言われてます、うん、すごいですね、
死亡のね原因、はい、理由の4人に4分の1が癌だぞ、
そっか、はい、原因が、
はい、これはね、60歳代の男性ですけど癌の診断を受けて余命宣告を受けました、どう向き合っていけばよいのか、何を考え、どのように過ごすべきか分かりません、
はい、
という、で、この先生はね、本当に自由に生きるためのきっかけと考えたぞ、
あ、
余命宣告というのは本当に自由に好きに生きるためのきっかけだと思った方がいい、でも大抵余命宣告を受けたら学校行きますよね、
最初はそうですね、
で、和田先生がね、もし私が自分が余命宣告を受けたら、はい、残りの時間でどれだけうまいものを食うか、どれだけ充実した時間を過ごすかね、
はい、
全てをかけます、
うん、こういう、でもなんかお医者さんもどういう、 こう最後を迎えるとしたら、がんになって最後を迎えたいという方が多いそうです、がん、
ね、の専門家の先生でこんなこと言ってたら、はい、ピンピンコロリでね、例えば心筋梗塞でコロッと亡くなるよりも、がんやったら余命宣告を受けたら、ね、その期間を充実したら、
ね、
人生の締めくくりができると、こういうことを言う人もある、
お別れしたい方にはちゃんと会うし、はいはい、片付けておきたいことは片付けるし、準備ができるという意味なんですね、
ピンピンコロリよりがんの方がまだマシだという人もありますね、和田先生もね、がんで余命宣告を受けても死ぬ直前まではほぼだるさも痛さもありません、
今はもうそんな風になってきたんですね、うん、痛みもだるさも取れるんですね、
はい、で自分もね、和田先生も膵臓がんを疑った時、私はどうせ死ぬのに闘病生活は意味があるのだろうかと考えました、人間は 100% で全員が死ぬわけだから、極論を言えばどんな医療行為も延命治療です、どんなに苦しい闘病生活としてもせいぜい何年か長生きできるというだけ、だから緩和の治療は必要ですけど、今も言いましたね、がんの、和田先生もね、がんの名医がピンピンコロリよりがんで死んだ方が良いと言っている、それはなぜかというと心筋梗塞などで死んでしまうと、死んでしまったら何の準備もできないけど、がんなら死ぬ準備ができるから、そういうふうに言っていらっしゃった、ただしね、がんというのは治療はね、人によっては延命したい人はありますので、
はいはい、
自分の個人の考え方がありますので、
そうですね、
自分で納得のいく方法を選んでください、
はい、選べるっていうのが嬉しいです ね、 ね、やっぱりね、
まあ、そういうことですよ ね、 ただね、もう一つ面白いのはね、
はい、
余命宣告というのはね、実際よりもちょっと短く言うんです、
あ、聞いたことあります、
というのはね、
はい、
余命1年だと言われてね、
はい、
その人がそれより早く死ぬとその先生はやぶいせ言われる、だからちょっと短く言うんです、はい、余命半年だったら3ヶ月で短く言う、
はい、
その方が先生の信頼がある、
そうですね、
だから余命宣告というのは平均ですからね、
3
ヶ月で亡くなる、半年言われても3ヶ月で亡くなる方もあるし1年ぐらい生きる方もあると、はい、こういうことです、だから余命宣告というのはちょっと短めに お医者さんは言う傾向があるということを知っておくことも大事
です。そうですね。そういうこと。で、そして本当にその短めに言ってもらった期限の時を過ぎてきたら、なんか自分に変な感じですけど自信が持てて、
はい、
今こう生活している形でいいんだっていう、
そうですね、
うん、そういうなんか OK をもらったような気もしますから、やっぱり気分で免疫力も高まりますのでね、
いろんな考え方がありますけど、
ね、
しかし余命宣告を受けて大抵の人はがっくり食いますよね。
最初はそうだと思いますよ、もう、はい、
だからまだ先生のように割り切るということはなく、
いや
なかなかできるもんではないですね、
だからその受けた時にそういうふうに受けたのよってこう共感してもらえる人がそばにいることが大事です ね、
そうですね、
別に家族でなくてもいいです。
そう
誰かねその言葉を受け止めてもらえる。
そうですよね、だからがんの治療に関しては個人の考え方がありますから、自分の納得のいく方法を選んでください、
は
い、
そうですね。先生は宣告をされたい方ですか、それとももう聞きたくないなと。
いや私も前分かりません。どっちが、
はい、
49% と 51%、
あちょうど、はい、
でどっちか言うたらやっぱり宣告を受けた方が死の受け入れることができるという可能性はありますよね、でも聞きたくないという気持ちもあります。
そうですね、
いや難しいですよ ね、
そうですね。
今は昔はがんは余命宣告はしなかったですけど、
はい、病名も言わなかったです ね、 昔は。
今するのは親切ということになってます、ね、はい、
そうですね、
まあ、時代によって考えも変わってきますよね、はい、来月ももうちょっとこの、は
い、そうですね、いろんな具体的なご相談に和田先生が細かく答えてくださってる
という、はいはいはい、そうですね、
はい、ぜひじゃあ来月もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
今日ご紹介いただいた本は喪失感の壁という和田秀樹先生の中央講論社からのご本からご紹介いただきました。お話をいただきましたのは港川短期大学元学長でいらっしゃいます社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は第4水曜日5月27日27日水曜日に配信いたします。次回もぜひお聞きください。